こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。中谷は AI 資本主義は人類を救えるか、文明史から読み解くは。人工知能の普及を単なる技術革新としてではなく、資本主義と人類の文明史を分岐させうる出来事として考察する NHK 出版新書である、経済学者である著者は、人類の協力、近代の市場経済、グローバル化、環境問題という長い時間軸を接続し、AI によって富と意思決定の力が一段と集中する可能性を問う中心に置かれるのは、効率や競争だけを最優先する市場万能主義への批判と、それに代わる包摂の論理である。AI が雇用を代替し、社会参加の機会を失う人々を生む危険を見据えつつ、技術を人間の尊厳と社会的なつながりに役立てる条件を探る。本書の目的は未来を予言することではなく、AI 時代の経済制度をどの価値基準で設計すべきかという問いを、文明論的な視野から読者に提起する点にある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、 AI を次の資本主義の駆動力として捉える視点。本書でいう AI 資本主義は、 AI という新しい製品が既存市場に加わるという狭い意味ではない。情報の収集、分析、予測、最適化が企業活動、金融、消費、行政、雇用に深く入り込み、価値の生み方と分配の仕組みそのものを変える局面を指している。従来の資本主義では土地、工場、資本、労働力が主要な経済資源だった。これに対し AI の時代には、大量のデータ、計算資源、アルゴリズム、それらを保有運用する組織の力が決定的になりやすい。したがって生産性の上昇が直ちに多数の生活向上へ結びつくとは限らず、 AI の利益が一部の企業や資本所有者へ偏在する問題が生じる。本書はこの可能性を技術の善悪という二項対立で処理しない。AI を誰が所有し、どの目的で使い、利益と機会をどのように社会へ戻すのかという制度的な問いとして扱う。この視点によって読者は便利なサービスの背後にある経済的権力の再編を考えることになる。AI 時代を論じる際、性能や導入速度だけでなく、所有統治分配を同時に検討する必要がある。というのが本書の重要な出発点である。次にと、文明史の長い射程から市場万能主義を相対化する。著者は AI をめぐる議論を短期の景気や産業政策に閉じず、人類史と文明の変遷の中に置く。ハラリのサピエンス全史、ホモデウスなどを参照しながら、人間社会が共有された物語、制度、協力の枠組みによって大規模化してきた経緯をたどる。また近代資本主義の拡大は、豊かさや技術進歩をもたらした一方で、格差、支配、環境負荷を伴ってきたという両義性にも目を向ける。この枠組みの狙いは、現在の市場中心の制度を自然で唯一のものとみなさないことにある。経済理論は複雑な現実を単純化したモデルであり、特定の前提の下でのみ有効である。にもかかわらず、市場に任せれば社会全体に最善の結果が生じるという考えが強く働くと、情報格差や交渉力の差、環境への外部不経済が見えにくくなる。本書は、市場万能主義が広がった背景には理論的な正しさだけでなく、それによって利益を得る主体の力もあったと問題提起する。AI はこうした偏りを自動的に是正する存在ではない。わしろ、既存の権力関係を高速かつ大規模に増幅しうるため、文明史的な反省を踏まえて制度を選び直す必要がある。さらに、雇用代替が生む無用者階級という社会的リスク、本書が示す深刻な懸念の一つは、アルゴリズムと自動化が人間を求人市場から押し出し、社会的経済的な居場所を失う人々を生み出す可能性である。この問題は個別の職業が消えるかどうかだけではない。雇用は所得を得る手段であると同時に、役割の実感、他者との関係、社会参加の機会にもなっている。そのため、 AI による効率化で必要な労働量が減る一方、代替されにくい高度技能を持つ人とそうでない人の差が広がれば、所得格差以上の分断が生じうる。本書は、技術革新が新たな仕事を常に十分生み出すという楽観論をそのまま前提にはしない。AI は判断、認識、予測といった、従来は人間の知的労働に属すると考えられた領域にも入り込むからである。ここで重要なのは、雇用の変化を個人の努力不足へ還元しないことだ。教育、再訓練は必要だが、それだけで移行の負担を受け止められるとは限らない。所得保障、学び直しの機会、ケアや地域活動を含む多様な社会的貢献の承認など、仕事と生活を結びつける制度全体の見直しが課題となる。本書は AI 導入の便益を考える際、その恩恵から取り残される人を起点に検討するよう促している。そして、包摂の論理を情報システムに組み込むという提案。著者が対峙する鍵概念が包摂の論理である。これは競争に勝った者へ利益を集中させ、敗者を市場から退出させることを当然視するのではなく、多くの人が経済的社会的に参加し続けられる条件を制度として整える考え方を意味する。 本書では AI 時代の情報システムにこの発想を埋め込めるかが問われる。重要なのは包摂を事前や事後的な再分配だけに限定しない点である。システムの設計段階から誰に情報へのアクセスがあるか、どのような基準で判断が自動化されるか、効率化で得た利益をどう社会に還元するかを考える必要がある。例えばアルゴリズムが雇用融資、保険、行政サービスなどに関わる場合、その基準が不透明であれば既存の不利益が固定化される恐れがある。包摂とはこうした仕組みを受動的に受け入れるのではなく、参加機会と説明可能性を確保する方向へ技術と制度を整えることでもある。ただし本書は包摂を実現する詳細な制度設計を網羅的に示す政策書ではない。この点には具体性が十分でないという評価もある。それでも AI の設計原理を効率から包摂へ拡張するという規範的な問題設定は本書を貫く独自の提案である。最後に、人新世とグローバル化を踏まえた経済成長の再検討、本書の文明論は AI と雇用の問題だけで完結しない。近代以降の経済成長が自然環境へ与えてきた負荷、そしてグローバルな資本主義が作り出した不均衡も視野に入る。人間の活動が地球環境を大きく変える人新世という問題意識を通して、無制限の成長と消費を当然する経済観が問い直される。 AI は資源利用の最適化、医療、交通、エネルギー管理の改善などに用いうる一方、大規模な計算基盤やデータ流通を支える資源電力も必要とする。内に AI を環境問題の万能な解決策とみなすことはできない。またグローバル化は市場を広げたが、利益とコストを国地域階層の間で不均等に配分してきた。効率の追求によって低賃金労働や環境負荷が見えにくい場所へ移転される構造も起こりうる。本書はこうした問題を個別政策の失敗として飲み捉えず、文明の方向性に関わる論点として扱う。 AI によって生産と流通の制御能力が高まるなら、その能力を短期的な収益最大化だけに使うのか、それとも持続可能性と社会的な安定に向けるのかが問われる。技術の進歩を人類全体と将来世代に対する責任から評価する姿勢がここに表れている。結論として、本書は AI の仕組みや投資対象を知りたい読者よりも、 AI が経済社会の前提をどう変えるかを考えたい読者に適している。とりわけ技術進歩と格差、雇用環境、民主的な統治を切り離せない問題として捉えたい人、あるいは市場万能主義への違和感を歴史的な文脈で整理したい人に有益である。経済学の専門書ほど数理的ではなく、 AI の技術解説書ほど実装論に偏らないため、広い論点を結びつけるための入門的な見取り図として読める。実践面では、企業の AI 活用や公共政策を評価する際に、効率は上がるかだけでなく、誰が参加でき、誰が排除され、利益はどこへ蓄積するかを問う視点を得られる。知的な利点は、現在の資本主義を普遍の前提から解放し、制度は選び直し得るものだと理解できる点にある。一方で、包摂の論理をどの制度や技術仕様へ落とし込むかについては、読者自身が具体化を考える余地が大きい。その未完結さは限界でもあるが、安易な処方箋を提示せず、文明史経済思想 AI の未来を一つの問いに束ねる点で同種の AI 論とは異なる。本書の価値は、結論の即効性より技術を社会の目的に従わせるための判断基準を提示することにある。ご支援いただける場合は、中谷優はポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。